こんにちは。ダイヤモンドハート子育てマイスターのまいです。自分への問いかけ、今未来のためにできることはないか、自分に問いかけてみていただきましたか？これは時間を有効に使うためだけではなくて、例えば今どんな言葉を使ってたかや、今私どんな顔をしてるかと、自分を客観視する問いかけをすることによって、感情のコントロールに役立てることだってできるんです。私はこうイラッとした時に、よくなぜ今イラッとしてるのという問いかけを自分にするようにしています。で、周りに人がいなければ、まるでこう実況中継をしているかのように、こんな風に言うんですね。私も疲れていて早く休みたいんだけど、やらなきゃと洗い物を片付けてるにもかかわらず、今私の目の前でパパがソファーに座って横たわってスマホをいじってる。その姿を見てると、私が洗い物をすることがやって当たり前のように思われてる気がして、とっても腹が立つんですと、自分の今の気持ちをこう解説していくんです。で、これって実はすごくよくて、今自分がなんでこんな気持ちになってるかっていうことを言葉にして説明をすることで、考えを整理して冷静になることができるんですね。で、決して怒りを我慢してるわけではないですよね。もうその怒りをそのまま認めて、そのまま表現してるわけですから、我慢をしてるわけではないんですが、整理をすることによって、大元にある苛立ちの原因を見つけることができるんです。例えばさっきの場合だと、私の主人がソファーで休んでることっていうのは、決してそのイライラの直接の原因ではないんですよ。私のこう苛立ちの原因は、私がやってることが当たり前だと思われてること、つまり自分の仕事に感謝してもらえていないこと、つまり自分が軽んじられているように感じたことが、苛立ちの本当に大元の原因だったわけですね。そうであれば、主人に対して寝っ転がってないで手伝ってよっていうふうにもう感情をぶつけるのではなくて、一言よろしくって言ってもらえたらすごく嬉しいんだけどなと、相手にこう怒りをぶつけないで、自分のやってほしいこと、そして感じたその気持ちっていうものを伝えることができたりするんですよね。なので問いかけ、すごく大事です。ぜひご自分にこうやって問いかける癖を、つけてみていただけるといいかなと思います。さて、今あなたにはついてるやできるいいねなど、言葉を変えることによって、今までの考え方のパターンを変えていただくトレーニングをしていただいています。そしてその中で、言葉は脳への指示だ命令だなんていうお話をしてるんですが、もう一つ私たちの脳が持っているある癖について、今日は知っていただければと思います。それは、私たちの脳はネガティブな情報を重要視しやすいっていうことです。ネガティブな情報を重要視しやすいんです。さあ、私たちの脳にとって一番の課題、一番やらなきゃいけないことって何だったでしょうか？そう、死なないことですよね。死なないために脳は基本こう周囲の状況について警戒する傾向があります。なんかちょっとあの人変だなとか、なんかこれやらない方がいいんじゃないかなとか、そんな不安や恐れっていうのは、私たちが生きていくためには欠かせない反応なんですね。だからこれ自体はもう仕方がないことでもあるんです。ただ困ったことに、一度そんな不安や恐れを感じる、つまり脳に対して怖い、嫌だという命令を出すと、脳はその不安や恐れを裏付ける情報を集めてくるんですね。で、そうすると、あ、やっぱりあの人とは付き合わない方がいいなとか、やっぱりこれはやらない方がいいななど、ネガティブな情報に対する確信を強めていくようになってしまうんです。そしてある面白い実験をご紹介しましょう。社会心理学者レジャーウッドという方が、AB2 つのグループに対して、ある病気に画期的な効果をもたらす新しい手術方法を発見したんですと伝える、そんな実験をしました。 A グループに対しては、素晴らしい手術方法を発見しました、しかも手術の成功率は 70% なんですと成功率から説明したんですね。 一方 B グループに対しては素晴らしい手術方法を発見しました。ただし手術の失敗率は 30% なんですと失敗率から説明したんです。すると何が起きたと思いますか？成功率から説明された A グループは大多数がこの手術方法はいいと判断したのに対して、失敗率から説明された B グループはこの手術方法は良くないと判断したんです。成功率 70% と失敗率 30% 同じですよね。でさらにもっと注目すべきことは B グループに対して追加で行った説明なんですけども、あ、ごめんなさい、ちょっと言い方が悪かったですね。失敗率 30% なら成功率 70% だから結構高いですよねと伝え直したにもかかわらず、 B グループのその手術に対する評価っていうのがほとんど覆らなかったそうなんです。つまり私たちは最初に得た情報がネガティブな情報だと、その後にどんなにポジティブな情報を得たとしても最初の印象が覆りにくいっていうことなんですね。ある出来事に対して減点方式で捉えるか、あるいは加点方式で捉えるか、それによってその後、例えばその方と良好な人間関係を築けるか、あるいは何か新しいことに取り組めるかなんていうのが、判断や行動、そして結果が180度変わってしまうっていうことなんです。違いは入り口だけなんですが、もう入り口ですでに結果が決まってしまう、出口が決まってしまうなんて、なんかちょっともったいないですよね。でこの捉え方は実は子育てに対してもすごく大切な捉え方だったりするんです。お子さんのことをあなたは減点方式で見てますか、加点方式で見てますか？例えば減点方式で見てるとすると、何かお子さんが失敗をした時にネガティブな情報にばかり注目してしまって、その後お子さんが何かいいことをしたとしても、そのポジティブな情報をもとにお子さんを評価することができなくなってしまうということなんです。最初にお子さんの悪い面にこう目を向けてしまうのではなくて、一見こうどんな悪そうに見えることの中にも必ずいいことがあるはずなので、それを見つけること、これによってお子さんへの評価がポジティブに変わっていく、そんなメカニズムなんですね。そしてそんなポジティブな考え方っていうのはもちろんご自分に対しても効果がありますから、ご自分への評価もポジティブに変える、それを意識してやっていくっていうのもすごく大切だったりします。ネガティブな情報ばっかりに目を向けてる、そんな方が感情のコントロールができるかというと、あんまりうまくいかない気がしますよね。ということで今日のワークは、今日起きた出来事に対してご自分がどんな捉え方をしていたか、ポジティブだったかネガティブだったか、どんな言葉を使って評価をしていたかをぜひ意識してみてください。そしてノートに書き出してご自分の捉え方のパターンをまず知ってみてくださいね。今できてないからダメだってことではないです。まず気づいて、そしてそれが自分の未来の姿につながらないのであれば、じゃあその捉え方を変えていく、そのためのワークです。ぜひ今日一日ご自分の反応を意識してみてくださいね。あなたからの返信楽しみにしています。今日も応援しています。ダイヤモンドハート子育てマイスターのマイでした。